武新思考有録、火曜日に隔週で登場、政治学者の中島武さん、今日は久々にスタジオにいらっしゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日のテーマは もちろんこの日ですから、安倍元総理の国葬と、
うん、はい、ここから見て分かるように、ね、そこに高速道路があるんですけどね、はい、さっきから何時間もね、一台も車が通ってないという状態が、もうこっからいつも見てるから、ちょっとね、車が通らないのは異常に感じてしまいますね。
そうですね、うん、まさに今ちょうど国葬が行われているというそういう時なんですけれども、
はい、
もう一度今こそですね、うん、振り返っておきたいと思うんですね、
はい、
私は国葬を行うことに非常に問題だと思って発言をしてきました、うん、でいくつものポイントがあるんですけれども、うん、まず一つはですね、こう法的な根拠っていう問題ですよね、うんうんうん、国葬令っていう戦前にあった法律というのは、これはもう戦後に廃止になっているので、まあ、法的な直接の根拠がないと、はい、
うん、
なので閣議決定を根拠にしているというのが、まあ今回の特徴なんですね、
うん、
でじゃあその閣議決定って何にですね依拠しているかというと、内閣府の設置法というものだっていうことになっているんですが、
うん、
これはですね、あくまでもですね、天皇の国事行為とかを含めたですね、
うん、
役所の仕事について明示してあるものであってですね、
うん、
何かこういう権限の根拠になるようなものではないんですね。これを無理やりこじつけているっていうふうに今考えられます、
うんうん、
まあ、こういった法的な根拠がないことっていうのを国の儀式としてやっていいのかっていうことですね、
うんうん、
でそれが2つ目には予算の決定の方法ですね、うん、でこれ今回16億6000万円というふうに言われていますけれども、うん、おそらくもっとかかっているであろうというふうに言われています、
はい、
でこれを国会の承認なしにですね、
うん、
やっていいのか、
うん、
でこういう問題がまず2つ目にはあります、
はい、
で3つ目にはやはりこう賛否の分かれるですね、うん、この政治家についてですね、
うん、
こんな国家的な検証っていうのをやっていいのかっていう問題ですね、
うんうんうん、
で安倍さんの評価についてはいろいろあると思います、
うん、
しかし私はやっぱり大きな問題が多かった政治家だと思うんですね、
うん、
盛りかけ問題を含めてですね、まあ、公文書のこう改ざんとかですね、
はい、
これちょっとあってはならない問題っていうのがこの内閣では引き起こされました、
うん、
であるいは安保法制の問題でいうとですね、これも国の根本に関わるような立憲主義ですね、
うん、
っていうもの、これまでの安定してきた憲法の解釈とは違うことっていうのを強引に進めていくっていうことがなされた、うん、一体憲法ってどうなるのか、憲法の空洞化という問題がまあ提起されたりした。でさらに今後大きなですね、もしかすると私たち国民に大きな影響があるかもしれないのは、秘密保護法ですとか、
うん、
共謀罪とかですね、
うん、
私たちの内面の問題に関わるような問題っていうのに踏み込んだ内閣であったということ、
うん、
まあ、さらにですね、アベノミクスというふうに、まあ、これについてもいろいろ賛否がありますけれども、
うん、
しかし実態として出てきたのは、預貯金のゼロ世帯が拡大したりとか、あるいは実質賃金が上がらない、いわゆるこの格差の拡大っていうのがあったのも事実ですね、
うん
う
ん、
でこういった非常に賛否っていうのが、
うん、
割れている政治家について、
うん、
こういった国家的な検証をしていいのかという問題が、
検証って、まあ、つまり、まあ、はい、称える方の検証ですね、
はい、うん、あるいはこれも懸念されたことなんですけども、いわゆる弔意っていうものが強制されるんじゃないかっていうことを、うん、まあ、みんなですね心配をして、これはいろいろ声が上がったことによってですね、まあ、かなりこうなんていうんですかね、みんなでこれをですね、弔いを強制されるっていうようなことはかなり薄まったとは思いますが、まあ、しかしなかなかこう今日ですね、安倍さんの批判については、
うん、
控えるべきだみたいな言論もありますね、
うんうん、
ですからこういったこともですね、懸念されてきたことで、まあ、この番組でこういう問題を取り上げていること自体がそれに対して、うんうん、なんていうんですかね、そういったことにはならないようにしましょうという考え方でもあるかと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、これだけいろんな批判がされる中でですね、
うん、
世論が反発をして、
はい、
これもう反対の方が多くなったわけですよね。で、岸田内閣の支持率っていうのもどんどんどんどんと下がっていったと、
うん
うん、で僕はですね、この国葬を法的な根拠なしにやることっていうのも非常に怖いことだと思うんですけども、うん、もう一つ怖いことがあるんですね。
あ、なんで？
それは引き戻せないっていう体質なんですね、
うん、
一度決めたらっていうことですか？
そうなんですよ、うん、ここまで支持率が下がり、うん、反対の世論が圧倒的に多いと、
はい、
でこうなるとですね、例えばですよ、これ 内閣とそれから自民党の合同祭という方法があるわけですね。
はい、
例えば2020年に中曽根さんがお亡くなりになられた時っていうのはこの方法を取りました。もちろんこれについても賛否はあるんですけれども、しかし法的な根拠っていうのはこう問われることなくですね、まあ大平内閣以降ですかね、慣例化しているものですので国民の理解も得やすいと、そういう方法に切り替えればいいわけなんですけれども、しかしこの一旦走り出したものっていうのを引き戻せないっていうのもまた僕はこの国の何か危ういところだなというふうにまあ思ったんですね。その時にちょっと参考にしたいなと思ったのが、僕よく読み返す本があるんですけども、新田次郎さん、坂野新田次郎さんが書かれた、そうなんです、八甲田山死の方向。
出てます。
映画出てます。
そうですね。
どうでもいい話ですけど、はい、あれもこう、はい、死の行軍って言って、
そうなんですよ、
こう訓練をするんだけど、はい、やめりゃいいのに。
そうなんですよね。
2つの隊があって、1つの隊はもう全員が亡くなってしまうという。はいはい、
そうなんですね。1902年ですから、日露戦争が起こる前にですね、はい、まあ、雪の中で戦争になるかもしれないっていうのは練習しようと、はい、冬のまあ無理なですね、中での行軍っていうのが予定されてですね、地元の住民の人とかはもうやめておけと、いくらああいう山に入って死んだ人がいるのだっていうふうに言われるとですね、だからこそやるんだって言い始めるわけですよね。でそういう精神主義みたいなものが非常に強くなってきた。でさらにこう行軍のこう始まるとですね、天気が悪くなってくるわけですよね。
はい、
でそこに部隊の中についていた人がですね、天気予報からしても、そして雲の動きからしてもですね、これは危ないと、引き返さないと大変なことになるっていうふうに言うとですね、いや、であるからこそやるんだみたいな形でですね、そのまま突入していって、結果ですね、210名中199名が亡くなったっていうですね、大変な事件なんですよね。なんかね、僕は今回見ていて、岸田さん見ていて、この八甲田山を思い出したんですよね。
そうだね、
引き返せばいいのに。
そうなんだよね、はい、なんでこう、まあ、戦争、ね、
はい、
第二次世界大戦の時も同じですよね。
そうなんですよね、
うんう
ん、合理的な選択にならないんですよね、
うんうん、
はい、
これはなんかこう片方ではなんかその空気の支配みたいな、はい、ことが言われてますけども、はい、それは、ね、万国共通なんですか、それともこの日本っていう国が持っている空気なんですか。
まあ共通する面と日本特有の面と両方があるんだと思うんですけども、うんうん、大変参考になるのは山本七平という人が書いた空気の研究という本なんですね、はいはい、うんうん、これは先の戦争ですけれども、うん、誰がこの戦争を進めて一番の犯人なのかっていうふうに言うと、それは天皇でもなく、あるいは東条英機でもないと、空気であるっていうふうに彼は言ったんですね。誰もがこう抗うことができない、これやったら負けるからやめようよっていうふうに言うことすらができなくなっていき、空気を読み合ってみんなが合理的な選択ができずですね、戦争に突入していった。でこういうような空気の支配っていうのがされてしまうと、この国はですね、抗うことができないと、だから早めに水をさせっていうんですよね、空気を読むっていう言葉のもう一つ日本人はいい言葉として水をさすっていうふうに言ってきたじゃないかと、
はい、
しかし空気が蔓延してしまうと常識っていうものが働かず、水をさすことが難しくなっていくと、なので私はメディアっていうのはですね、この水をさすっていう役割は非常に重要な意味を持ってるんですね。本当に空気が蔓延してからでは遅いっていうのがあると思います。
まさにね、うん、戦争でいうと第二次世界大戦の時はメディアがその空気を作る方に加担してしまったわけですもんね。
そうですね、ですから今日の報道っていうのもやはりしっかりと歴史的に検証されるべきものだろうというふうに思いますね、う
ん、じゃあ中島さんは今回のこの一連の流れがこう止められなかったっていうのは、
はいはい、
まあ、国会のね、国会議員の人の判断もあるだろうけど、これに対するメディアがやっぱりなんかある種の水を差すみたいな行為をちゃんとすれば、
はいはい、
やんなくて済んだかもしれない。
そうですね、僕は
じゃなくてもうちょっと形が違った、う
ん、はい、
自民党層とか、うん、そういうふうになっていったかもしれない。
そうですね、ある程度ね、僕、うん、メディア頑張った部分もあるんだと思うんです、うんうん、いろんなこう意見がちゃんとあの報道された結果ですね、うんうん、あの国民の中でも冷静な判断がされていき、うんうん、やっぱりおかしいんじゃないのかという人たちがこうどんどんどんどん大きくなっていったっていうプロセスは、うんうん、あのこの国葬の問題点っていうのがしっかりとこう伝わったことにあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、だからそういう意味では、はい、この民意がねどんどんどんどん声が大きくなってきたっていうのには、はい、やっぱりあのメディアの方もかなり、はい、あの伝え方を一生懸命頑張った感じはありますよね。
そうだと思いますね、う
ん、まあ、安倍さんになってからより強くなったのが、うん、まあ、賛否があった時に非を認めないっていう、うん、まあ、いわゆるこう非をもう全てこう、まあ、排除といったらなんですけど、うん、聞かずに突っ走るっていう、
はい、
まあ、今回の岸田さんもやっぱり世論調査を見る限り非は多いのは分かってる、でも突っ走るっていうのはなんかこう同じ道を言ってるのかなっていうような気もするんですけど、どうでしょう。
いや、そうですね、僕昔の保守の政治家っていうのはそういうですね、あの自分とは異なる意見に耳をも傾けて、あのそしてあなるほどなと思うとですね、そこで合意形成をしていくっていうのが保守政治家の、まあ、政治のダイナミクスだというふうに捉えていたと思うんですね。やっぱり保守っていうのは人間の理性には間違いが含まれていると、どんなに頭がいい人が言ったことでもですね、間違いとか誤認が含まれているので、そんな一人の人間の理論なんかよりも長年の歴史の中の風説に耐えてきた常識とか良識とか経験値に基づきながらちょっとずつ手を入れていくのが大切だっていうのが保守なんですけども、そうすると自分も間違えてるかもしれないので、いろんな人の別の意見を聞くわけですね。でなるほどと思ったらそれで合意形成をしていく、そういうこう微風みたいなものっていうのが僕は安倍内閣が最も、なんていうんですかね、欠落した、なくしてしまったものなんじゃないかと思いました。
まあ、野党の、まあ、さっきはメディアが水を差すみたいな声をちゃんとした方がいいっていうのと、はい、あと与党と野党とのバランスもね、はい、まあ、悪くて、野党、うん、あの与党の独り勝ちみたいな中、
はい、
ありますよね、
はい、
あの政府のね、
はい、
うん、ただそこでもあの反対の声を上げてる与党の議員の人も、うん、まあ、少しはいるわけですよね、はい、
そうですね、うん、自民党の中でも今回出席をしないという決断をされた村上さんという方がいらっしゃいますけども、はい、うん、やはり自民党の中で処罰しろとかですね、うん、そういう声が上がっているのが現実なんですよね、うんうん、そのあたりもやはり、うん、あのよく見ないといけないことじゃないかなと思いますね、
うん、はい、これからもでもこう与党と野党のは、ま、俺はなんかちょっと拮抗してた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、そうはなってない、ま、選挙制度も含めてね、
はいはい、
思うんだけども、ま、そのメディアの役割と、うん、野党も役割があるっていうのは、はい、やっぱりなんかちゃんと、しかも国民の声は今回は、ね、うん、逆転しちゃったわけですからね。
そうですね、うん、いや本当にそうだと思います。
だから弔問外交に関して、うん、まあ、あの弔問外交というね、うん、あのチャンスでもあるわけだからやることに意味はあるんだ、うん、という見方をする人もいますが、うん、これは国葬でなければならないというわけ、う
ん、そんなことも全然ないですよね。あのしかも弔問といってもですね、今日迎賓館に岸田さんが本当に一つ10分ぐらいの顔合わせなんですよね、まあ、もちろん意味が全くないとは申し上げないですけれども、しかしそれでどういうことになるのかっていうその効果自体はですね、なかなか怪しいものがあるんじゃないかな。
儀礼的なもので終わってしまったのではないかと、
ね、あると思いますね、
まあ、逆に そこの弔問外交のその内容よりも外国の人がたくさん来てここでなんかこう岸田さんと話したってことを、あのメディアとかあのそっちの方に広く知らしめる方が、
はい、
あのちょっと重きが置かれた感じがしますよね。
そうですね、うん、はい、
うん、
付き合いというよりかはもう内政向けというか、うん、国内向けに見せたんじゃないか、うん、
それもありますね、うん、はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、
まあ、途中で、うん、まあ、ひょっとしたら海外の方招いたからっていう理由だったとしたら、うん、まあ、いわゆる内閣自民党合同葬に、まあ、切り替えることもできたかもしれない、
う
ん、けれど、まあ、国葬のまま突き進んだっていうのが、まあ、はい、中島さんは八甲田さんのようだ
った、
ま
あ、そうですね。でもあれじゃない、理由はともかくトルドーさんなんかね、
はい、
あれあの、まあ、来るって言ってたんだけど、はい、こう なんか国の方が
災害でハリケーンの
災害があったから、まあ、理由はそうだったかもしれないけど、やっぱ決断をこう変えたわけだよね、はい、だから変えられるんだっていうことだもんな。
そうなんです。ですから、うん、まあ、この国の一つの特質で、うん、何かもう突き進んでしまって別の道をこう、うん、切り返すっていうのが何かこう、うん、なんていうんですかね、できないんですよね。
何でしたっけね、君子表変すっていうのはこう、うん、いい意味なんだって言いますよね、うん、つまり、はい、一度決めたことを、はい、あ、この状態だったらもう前言を翻します、うん、撤回しますって決断できるのが優れたリーダーであると。
おっしゃる通りで、うん、コロナのプロセスも何回もあったと思うんですよね、うん、こういったことが ね、
そうですね。でもね、でそういうことだとやっぱりやばいよね、なんか全体的に、はい、こう水をちゃんと出しても止まらないっていうことは結構やばいってことだよね、はい、
そうですね、うん、ここまでなっても引き返せないっていうのが僕は問題だと思いました、う
ん、なるほど、
はい、大竹紳士公有録、今日の担当は政治学者の中島武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週、明日水曜日は北郎さんがご登場です。